やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第51回です。前回ポッドキャストウィークエンドに関連した選書企画ウィークエンドブックスで私が選んだ本についてお話しし始めましたが、ちょっと長くなりそうだったので前半と後半に分けさせてもらいました。今回勝手に後半ということで残りの3冊と1冊選んだけど在庫切れになってしまっていた本についてお話ししようと思いますが、最初に二十四節気の話と12月の優しい民族学暮らしを紐解く二人話のトークイベントの告知を先にさせてもらいます。まず二十四節気について、少し久々な気もしますが、12月8日8日で大雪という期間に入りました。大雪というのは大きな雪と書きます。文字通り雪が激しく降り始める頃だそうです。とはいえやっぱり今年は暖かいですよね。数日前に20度を超えていましたが、雪は降るんでしょうかと思いながら生活してます。ただ東北とか北海道の方はもう雪は降り始めているんだろうなとは思っているので、皆さんお気をつけてお過ごしください。この大雪を過ぎると年内はあと冬至で二十四節気は終わりになります。そして優しい民族学暮らしを紐解く二人話のイベントについてですが、12月は少し変則スケジュールになっています。普段は月の最後の木曜日の19時半からやっていますが、12月は22日金曜日の19時半から開催させてもらいます。テーマはお風呂にしようと思っています。夏はシャワーで済ませちゃう人も多いかなと思いますけど、冬は体が冷えているので湯船で温まりたいなっていう気持ちになりますよね。私が住んでいる周りではまだ銭湯が結構ちらほらあるんですけど、その張り紙でヒートショックプロテイン入浴法っていうのが冬になると貼られるんですね。これっていつから言われてるのかなと思って見ているんですけど、ヒートショックプロテインっていうのは治癒力を高めるものなんだそうです。お風呂の温熱効果で細胞が元気になるらしいんですね。低体温が改善されたり代謝が良くなったり疲労回復したりとか、いろいろなメリットが書いてあるんですけど、ただ実はお風呂の昔をたどっていくと、これとは全く違った価値観もあったっていうことが見えてきますので、この寒くなったら湯船にゆっくり浸かりたいっていう気持ちはいつからどこからやってきたのかなっていうのを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思ってます。いつもは木曜日だと都合がつかない方もぜひ店内でお待ちしてます。ということで本題のウィークエンドブックスの選書の後半の話をしていきます。前回は吉川公文館の民族学とは何か、中高文庫の日本の民族学、講談社の唐の物語全訳中についてお話しさせてもらいましたが、4冊目は洗う文化史綺麗とは何かという本です。これは国立歴史民族博物館と花王株式会社の共同研究の結果をまとめた本で、 私たちが生活する中で歯を磨いたり髪を洗ったりお風呂に入って体をきれいにしたり洗うという行為がどのように伝承されてきたか、そしてまた変わってきたかということについて研究した内容が書かれています。コロナで手洗いうがいが徹底されるようになって、家に帰ったら手を洗わないとなんだか気持ちが悪い感じになってきたなっていうような変化を感じている人もいるんじゃないかなと思うんですけど、この洗うっていう行為もごくごく当たり前のことで日常にもう馴染んでいることですけど、やっぱり少しずつ変わってきているものではあって、そんな身近なものの伝承と変遷を見ていくのが民族学なので、民族学が扱うテーマの一つとして読んでもらえたらいいなと思ってます。あとは洗うとか清潔っていう価値観もかなり変わっているなっていうことがこの本を見ると思うので、読んでみて現代に生まれてよかったなって思う人もきっといると思うんですね。今の感覚からするとかなり少ない回数しか洗ってないなっていうところもあるので、そういったことも含めて楽しんでもらえたらいいなと思います。そして5冊目6冊目は民族学から少し離れる内容なんですけど、5冊目が旋回する文化人類学、松村圭一郎さんの本で講談社の本です。民族学の話をしていてよく聞かれるのが、文化人類学と何が違うんですかとか、エスノロジーの方の民族学と何が違うんですかっていうことなんですね。その違いについては優しい民族学の7回目でも話はしたんですけど、改めて私も文化人類学の学士をザザッと追いかけておいた方がいいかなって思ったところに、ちょうど書店で並んでいるのを見て読んでみたのが最初でした。それでこの本で文化人類学の研究史について読んでみると、先入観というか前提としている考えがかなり分析に影響を及ぼしているような気がして、その前提の発見によってまた新しい時代の文化人類学っていうものが進んでいってるんだなみたいなこととかも見えてきて、そんな状況が日本の民族学と近しいようなところもあって、まあただ学問としては違うんですけど、人文学系の学問っていうのはもしかしたらどれも旋回していくものなのかもしれないなっていうことも考えさせられた本でした。なので個人的には旋回する民族学っていう本を書いたら面白そうだなって思うんですけど、私もいつかは研究史を分かりやすくまとめた本っていうものは作ってみたいなって思ってるので、その意味ではすごく刺激を受けた本になってます。文化人類学が気になるけどそれぞれの論文、例えば有名なところだとレヴィ＝ストロースとかもいますけど、やっぱり論文を読もうとするとすごくハードルが高いですよね。なのでその論文にアクセスする前にざっくりと概要をつかみたいっていう方にはとてもニーズが合う本だと思います。そして最後6冊目が未来の源氏物語、山崎直子浦さんの本です。単行社から出ています。山崎直子浦さんも國學院大學出身の方で、個人的にもすごく好きで昔から読ませていただいている小説家さんの一人なんですけど、源氏物語というと皆さんもよくご存知でしょうし、学校でも古典で必ず習う名作ですよね。ですけど学校で源氏物語を習う時って、昔はこういう考えが当たり前で、この描写はこうやって読むんですよ っていうふうに教えられたと思います。その中では現代の感覚からすると犯罪じゃないっていうようなものとか、ひどいよねそれっていうようなこともしばしば出てくると思います。例えば主人公のヒカルが後に奥さんとする紫の上と出会ったシーンとかも、半ばこれは女児誘拐なんじゃないかみたいにも思うんですけど、源氏物語をその当時の価値観に照らし合わせて読むと、このように読み取るっていうのが昔ながらの読み方であるのに対して、ナオコーラさんは現代の感覚も交えながら読むとこんな風に感じるなっていうようなことをご自身で綴られているんですね。それが同じ本を読んでも受け取る感覚が変わってくるとか、まあそもそもその時代にあった価値観から今に至るまでやっぱり変化がある、変遷があるよねっていうことを再実感できるものとして考えると、これ扱ってるのは源氏物語というすごい古典中の古典ですけど、アプローチとしてはちょっと民族学の要素が感じられるなと思って選ばせてもらいました。この未来の源氏物語は個人的にまあ興味があって、読み出したタイミングでこの B&B の選書のお声掛けをしていただいて、それで急遽入れさせてもらって、私が選ぶ中では結構毛色の違う本になっているんですけど、これは民族学に興味のある方も古典文学に興味のある方もぜひ新しい観点として面白がって読んでもらえるといいかなと思ってます。ということで、12月10日から24日まで下北沢の B&B に並べていただく6冊の本についてお話ししてみました。ただ最初もう1冊選んでいまして、それが朝倉書店の講座日本民族学1方法と課題という本です。小川直之と新谷貴則の編集の本になってます。これがですね、残念ながら欠品だそうで、もしかしたらお近くの書店に並んでる分はまだあるんじゃないかなとは思いますが、このタイトルの通り日本の民族学の方法と課題についてをまとめた本になります。これも結構専門的な内容にはなるんですけど、民族学を詳しめに知りたいとか研究に興味があるという方にはすごくいい本になっているなと思いますので、そして書き手の皆さんも実力のある方々ですので、ご興味のある方は読んでほしいなと思ってます。そしてこの講座日本民族学1とあるようにシリーズものになってます。今5の生産と消費というものまで出ていて、あと1冊で揃う予定になっていますので、この1巻以外も気になった方はシリーズで買って読んでもらうと立体的に民族学が見えてくるんじゃないかなと思います。ということで、本屋 B&B の選書フェアウィークエンドブックスで私が選ばせてもらった本6冊プラス1冊について話させてもらいました。ポッドキャストウィークエンドだけではなく、こちらは期間長めに12月10日から24日まで展示されているので、店頭に足を運んで見てみていただけると幸いです。次回の更新は16日にポッドキャストウィークエンドがある関係で、23とか24とかそのあたりになってしまう気がするんですけど、16日にお会いできる方は会場でお会いして、残念ながらお会いできない方もまた来週かなに 声でお会いしましょう。それでは次回もお楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。